それでは、聖書を拝読いたします。今朝は、コリント人への第一の手紙3章 10節から17節でございます。新約聖書の329ページ、下の段でございます。それでは拝読します。私は自分に与えられた神の恵みによって賢い建築家のように土台を据えました。他の人がその上に家を建てるのです。しかしどのように建てるかはそれぞれが注意しなければなりません。誰もすでに据えられている土台以外のものを据えることはできないからです。その土台とはイエス・キリストです。誰かがこの土台の上に金、銀、宝石、木、草、藁で家を建てると、それぞれの働きは明らかになります。その日がそれを明るみに出すのです。その日は火とともに現れ、この日がそれぞれの働きがどのようなものかを試すからです。誰かの建てた建物が残れば、その人は報いを受けます。誰かの建てた建物が焼ければ、その人は損害を受けますが、その人自身は火の中をくぐるようにして助かります。あなた方は自分が神の宮であり、神の御霊が自分のうちに住んでおられることを知らないのですか。もし誰かが神の宮を壊すなら、神がその人を滅ぼされます。神の宮は聖なるものだからです。あなた方はその宮です。以上でございます。それでは宣教台、キリストの上に据えられる、西本牧師よりメッセージを取り継ぎ、お祈りをしていただきます。では先生、お願いいたします。
皆さん、おはようございます。メッセージの前にお祈りをさせていただきます。恵み深い天の父なる神様、7月第3の手術を私たちに与えてくださり、また今日は柏原教会がこの柏原の地に創設された91年目を迎えるこのような時を主が与えてくださったことをありがとうございます。今日至るまで神様は変わることなく私たちを守り導いてくださり、祝福を与え、そしてまた私たちにこの宣教の使命を与えてくださっておられることを感謝いたします。どうぞまた私たちも自らが救われたことを神様に感謝し、そしてまたこの救いの喜びを伝えていくものとしてくださるようにお願いします。どうぞまた私たちの心に神様、あなたの変わることのない恵み、そしてまた約束をこの聖書を通して私たちに教え、またこの私たちがうちに保つだけではなくて、このことをまた表していくもの、また実行するものとしてくださるようにお願いいたします。どうぞ今からの御言葉の時を主あなたがお導きください。すべてを御手に委ね、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。今日はこの柏原教会が創設されて今年で91年目を迎えます。このところに神様は英国宣教師法和先生を送ってくださって、そして伝道が開始せられ、今日に至ってきています。しかしまたそういう中には試練困難もあったわけですけれども、特にその太平洋戦争中はもう集会ができないというような、そういう困難の中を通ってきたわけですけれども、しかしそれでも神様は言うなれば復活の力を与えてくださって、そしてまた戦後この開会開催されてきたわけです。私たちもこれからどういう時代に進んでいくのかは分かりませんけれども、決して楽な方向に進んでいくとは考えにくいような状況になってきているわけです。しかし神様は私たちに力を与えてくださる方であるわけです。困難を乗り越え、そしてまたそれに勝るところの祝福、幸いを与えてくださる方です。 そのことを私たちは信じ、またこの御言葉から励ましを与えていただきたい、そのように願うものです。今日は第一コリントの3章10節から17節を読んでいただきました。この手紙はパウロという一人の宣教師がコリントの人たちに書いた手紙であるわけです。そしてそのコリントの教会には一つの問題がありました。それは一節のところにも出てくるんですけれども、仲間割れということがですね出てきた。コリントっていう町は貿易で栄えた町であったわけです。いろんな国と貿易をして、そしてまた物や、そしてそれだけではなくて考え方や、またいろんな思想文化が入ってくる。ですからそこにはもういろんなものがもうごちゃ混ぜのような形でですね存在するようなところであったわけです。しかしそのところにもイエス・キリストの救いが伝えられていきました。でも人間一人一人にこの特徴があるように、考え方や思いも異なっているわけですから、当然教会に来る人たちにもですねいろんな文化背景とかまた異なったものがあったわけです。でそれがやはりその表面化してくるっていうか、意見の対立、ぶつかりっていうことが出てくる。それは今日の教会でも起こりうることであると思います。じゃあどこで解決できるんだろうか、どのようにして私たちは一致することができるのか、そのことをパウロは実はこの手紙を通してコリントの人たちに語り、そしてまた私たちにもこの大切なことを知らせています。まず第一のことは、このキリストが土台であるということです。それは11節のところに終わりを見ると、その土台とはイエス・キリストです。パウロはそう言ったわけなんです。教会の土台、それはイエス・キリストが土台である。建物を建てるときには必ず土台が必要になるわけです。多分土台のない家っていうのはないんではないかなと思います。土台がしっかりしているのかいないのか、それによってその建物もどうかというふうになってきます。そして教会の土台は実はイエス・キリストだ、パウロはそのように言いました。実はこの教会という言葉なんですけれども、聖書、新約聖書はギリシャ語で書かれているわけですが、このエクレシア、それは日本語では教会って言ってるんですが、もともとの意味はですね、召された者の集まり、それが実はこのエクレシアっていう言葉の意味であるわけなんです。だから建物のことを指しているのではない。どうしても教会っていうとですね、なんか赤い三角屋根の上に白い十字架が立ってるっていうイメージを持つんではないかなと思いますけれども、そうではない。建物ではなくて、実はそこに集まっている私たちが実は教会である。おそらくこのコリントの教会が建てられた時には建物はなかった。だいたい教会堂ができてくるっていうのは3世紀以降っていうふうに言われてます。もういろんな発掘調査があるんですけれども、1世紀の時代には建物としての教会はなかったわけです。ですから集まってくる人たちが実はもう教会だった。そしてそこにこの仲間割れ、一章には出てくるんですけれども、そういう問題が出てくるんです。だからもう仲間割れがあるともう教会として成り立たない。パウロはその解決のためにこの手紙を書き送って、そして彼はまず一番大事なのは何かっていうと、その土台であるキリストが最も大切なものであるということを彼は語ったわけです。なぜキリストが大切なのか、 それは私たちの救いに関係があるということなんです。私たちが救われる、滅びを免れてですね、そして死ぬことがあっても天国に入れる、じゃあ何をもって私たちは天国に入ることができるのか、救われるのか、それがキリストの十字架、十字架によって失敗やそして罪が許される。私たちはこのキリストの十字架なくして自分自身の失敗やまた行ってきた悪いこと、その罪をですね、許されることはできない。もし自分で自分の罪が解決できたならば、多分教会に集まるってことはなかったと思います。おそらく私もこの講壇の上に立つってことは絶対なかった。じゃあなぜ今立てているんだろうか、立つ必要があるのか、それは罪の許しってことです。その罪の許しのことがなければ、おそらく私たちはクリスチャンとして生きることも集まることも、そして何よりも神様に愛されるということは分からなかった。それこそもう永遠の滅びに行ってしまっていたのではないかと思います。ある方が、今人類が生き残ってるっていうのは、その神様の愛を信じている人たちがいるからこそ残ることができたってですね、言っている人がありました。まあ私もなるほどだなっていうことを思ったわけです。まあその愛といっても、自分が愛されようと一生懸命努力するような愛ではなくてですね、神様が愛してくださる、そしてその愛をいただいて相手に愛を与えていく、与えるっていうことの愛によって、実はこの地球っていうのが成り立っている。もし与える愛がなかったら、もう完全に滅んでいる。まあ私たちが今日々生かされている、それは神様がこの私を愛してくださっておられる。ですからパウロはイエス・キリストの十字架、失敗や過ち、それが許される、彼はそのことに対しては、今読んでいただいた十節の最初を見ると、自分に与えられた神の恵みによって、彼はそう言ってるんです。自分が今こうやってイエス・キリストの愛を伝えることができるのは、もう神の恵みだと、彼はそのように証しをしています。ですから私たちが、まあ、クリスチャンとして生きる、生活する、この日曜日の朝にも聖書の言葉を聞きに集まってくる、まあ、それが私たちの礼拝なんですけれども、まさに神の恵みがなくてですね、こうしたことは私たちはできなかった。ですから今礼拝していること自体が、自分は神様の恵みの中に生かされているんだと、私たちは感謝することができるわけです。そしてそれはイエス・キリストが十字架にかかって私の過ち、失敗を許してくださった。許された人は他の人を許すことができる。キリストに愛されている、そのことを信じる人は他の人をも愛することが可能になるということです。ですからパウロは、これが私たちの土台なんだということをコリントの人たちに伝えたわけです。そしてそれが今日にも至っている。まあ、柏教会はこうして教会堂が建っているわけですけれども、でも以前はもうレンガ造りの酒蔵をですね、改造したようなそういう建物でした。私は最初全く教会とは気がつかなかったわけです。もう3回も行き来しても場所が分からなかった。電話してですね、もう初めて、あ、ここが教会なんだと分かるぐらいだったんですけれども、 建物はそうであったかもしれないんですが、でも中に入って、ああ本当に教会なんだ、初めて行った私をも温かく迎えてくださってですね、それこそ当時高齢だった人も声をかけてくださって、もうよく来たねって言ってですね、言ってくださったのが私には一番最初に残っていたことであったわけです。もちろん牧師先生は講談の上でメッセージ語られたんですけども、それはもう全く記憶にはないんです。ただ喜びを持って自分のようなものにも声をかけてですね、迎えてくれる、ああもう本当に愛があるんだな、そのように私は感じましたし、そしてそれが今も教会の中に与えられている。なぜならばイエス・キリストが土台となってくださって、私たちを立ててくださる、しっかりと私たちを守ってくださる。だから一番大切なのはもう私たちの土台がどこにあるかということです。大正12年の9月1日に関東大震災が起こりました。その時に東京のほとんどのホテルはですね、倒壊してしまった。しかし一つだけ全く無傷でですね、残ったホテルがあった。それはどこかというと帝国ホテルが全くの無償で残ったそうです。アメリカの建築家ライトによって建てられた。で、彼には一つの信念があった。それは何かっていうと、硬い岩盤の上に建てる、もうそれを彼は貫いたそうです。でもその帝国ホテルを建てる場所っていうのは相当深く掘らないとその岩盤のところにはたどり着かない、もう莫大な経費がかかったそうです。でも彼はそれを譲らなかった。そして彼は素晴らしいホテルをですね、建てて、でそれがどうしてその素晴らしさが分かったかっていうと、その大震災によって証明された。他のホテルは大地震によって壊れていったわけなんです。ところが彼が設計し立てた帝国ホテルは壁一枚剥がれなかった。このホテルは大丈夫だ、大震災でも耐え抜くことができる。だからお客は耐えなくなってしまった。もう莫大な経費はですね、もう十分に賄っていくことができて、何よりもその信用がある、やっぱりこれはもう帝国ホテルだということでですね、もう利用客が耐えない。ですから私たちもしっかりしたところにまた自分自身を立てるっていうのは大事なことであるわけなんです。自分の人生の基盤、どこに自分を立てていくのか、それはイエス・キリストの上に自分自身が立て上げられていくということです。パウロは賢い建築家のように土台を据えました、彼はそう言いました。その土台がキリストであるならば大丈夫だ。じゃあその上に何を立てていくのかということも実は重要になってくるわけです。第二のことは、この信仰によって立てるということが大切なことになります。土台がキリスト、じゃあ自分の信仰はどうなのか、そしてそれは実は試されることがある。13節のところにそれぞれの働きは明らかになります。その日がそれを明るみに出すのです。私たちの信仰が明るみに出される時がある。それはいつなのか、格好付けでその日ってなってるんです。もうほとんどの仲介者はですね、その日っていうのはもう神様の裁きの日、私たちが死ぬ時、その時に自分がどのように生きてきたのかということが明らかになる。そしてその時にはもう弁解はできないということなんです。 それをパウロは今日至っても私たちに語ってます。何をもって家を建てるのか、まあ、もちろん家を建てるとなったらですね、立派な材料を使って家を建てたいと誰でも考えると思います。その材料っていうのが実は12節に出てくるんですけれども、金銀宝石木草藁で家を建てるというようなことが出てきます。まあ、金銀宝石はこれはもう高価でですね、もうこれは立派なものだって誰でも分かります。木とかですね、草や藁っていうのはもうこれはもう粗末な材料だ。でもそれは実はこの世での価値のことを言ってるのではないっていうことです。問題はこのその日に耐えることができるんだろうか、その日に自分自身がどのように生きてきたのか、自分の人生何をもって立ててきたのかっていうのが分かる、明らかにされる。まあ、それぞれの働き、それが評価されるわけです。そしてその評価とは何かというと、14節と15節に出てくるんですけれども、14節には建物が残ればその人は報いを受けます、15節には建物が焼ければその人は損害を受けます。火でもって試される。まあ家でもそうです。試されることがあるわけです。まあ、今は火事っていうよりも洪水の方が心配、家が流されてしまう、まあ、何年か前大洪水が起こった時にもう流されない家があったっていうのがちょっとニュースにも出ていましたけれども、損害を受けない、本当にそういうしっかりしたものがですね建てられるならば幸いであるわけです。でもここで言われているのは決してこの世での高価な建物という意味ではないわけなんです。その終わりの日にはその真価がはっきりと問われて、残れば報いを受ける、焼かれば損害を受ける。自分の今まで生きていた人生がしっかりと立って残るものとなるのか、それとも何にも残らなかった、まあ、かろうじて土台だけが残った、その人自身は火の中をくぐるようにして助かりますっていうのは、まあ、かろうじてイエス様を信じてなんとか天国に入ることはできた、まあ、それだけでも感謝なことには間違いないんですけれども、しかしやっぱり自分自身が生きてきた報いっていうのがですね与えられるならば、それはもっと幸いなことではないかなと思います。パウロも人生の工程を走り終えて、善かつ忠なる者よ、よくやった、義の栄冠が私を待つばかりであるとですね彼は言ったわけなんです。だから私たちも一体何のために今生きてるんだろうか、虚しい人生と喜びに満ちあふれた人生はですね、私はそれはもう全く違うと思います。そしてまた喜びにあふれている人は人生のゴールが分かっている。逆に言うとどんな試練にあってもですね逃げることがない、もう信仰によってしっかりと立っていくことができる、その違いが出てくるということです。じゃあ何が立派なものでありですね、何がつまらないものなんだろうか、その違いはどこに出てくるのか。まあ、金銀宝石っていうのは価値のあるものです。じゃあ一体聖書においてですね価値があるっていうことは何によって言われるんだろうか。実はその価値あるものっていうのが同じこの第一コリントの手紙の中に出てくるんです。それは13章に出てきます。それはいつまでも残るものということでパウロは言ってます。いつまでも残るものは3つあるんだ。 3つあるといっても、この金銀宝石ではなくてですね、13章を見ると3つのもの、いつまでも残るものは信仰と希望と愛である、彼はそう言いました。そしてその中でも大いなるものは愛であるとですね、そう言ったんです。この世の人の価値っていうのは金銀宝石でしかわからない。まあ、当時のコリントの人たちも貿易が盛んでですね、価値あるものといったらもちろん金銀宝石であったわけです。でもイエス・キリストを信じて、キリストの愛によって生かされる者にとってのその素晴らしいものっていうのは信仰と希望と愛、もうこれがあったらですね、キリストの上にしっかりと自分の人生は立っていくことができると。もうこの3つのものがあったらですね、たとえもう大水が出て流されるようなことがあっても再建できるんだ、大火事があって焼けてもですね、神様はこの信仰と希望と愛によってもう一度新たに立て上げていくことができる。実はそのことをパウロはコリントの人たちに言いたかった。ですから彼は13章でその最後まで残るもの、そして一番大きなものは愛だと彼はそう言ったわけです。キリストの十字架もまさにそれは愛ということです。神様の愛によって私たちはしっかりと立つことができる。それこそこの柏原に来られて伝道した法和先生も神様の愛が分かった、クリスチャンホームに生まれてお父さんはビショップ法和という、もう香港で監督された聖公会の司祭であったわけなんですけれども、でも夏の伝道期間中に新学生たちと一緒に島を巡って伝道していた、まあ、おそらく台風だったと思いますけれども暴風雨に巻き込まれてしまって船は沈没する、その時に自分が身につけていた救命胴衣をですね、まあ、新学生に渡して、まあ、自分はもう天に帰っていかれた、まあ、それをエレン・ホーア先生はもう夢の中で、父と会った、そしてそれを通して神の愛、キリストの愛が分かり、もうお父さんお母さんに反抗してもう絶対にキリスト教なんて信じない、そういう生き方をされてたんですけれども、まあ、お父さんのその死を通しキリストの十字架の愛が分かって、そして自らが献身する、そして日本に来られた、まあ、それを、まあ、私たちはこの柏原の地でその信仰を受け継いできているというところにあるわけです。ですから私たちもこれからの教会を何によって建てていくのか、キリストを土台とし、そしてまた信仰、希望、愛、それを私たちは与えていただいて建て上げていくということであるわけです。そして第三のことは、私たちは聖霊の宮である。パウロはこのことについて16節を見ると、あなた方は自分が神の宮であり神の御霊が自分のうちに住んでおられることを知らないのですか、コリントの人たちに言った。仲間割れしたわけです。私はアポロに着く、いや私はケパ、他の人たちにもついていくというようなですね、もう人間的なことしか目に入ってこなかった。しかし重要なことは自分が神の宮である、自分が神の神殿なんだ、そしてそこに神の御霊が住んでおられる、それを知らないのか。まあおそらくはコリントの人たちにはその意識っていうのはあんまりなかったんではないだろうかと思います。まあ実は触れなかったんですけども、3章の3節っていうところを見ると肉の人っていう言葉がですね出てるんです。まあ肉の人っていうのはもう自分の欲によって生きる、そういう言葉が肉の人っていうふうに表されているわけなんですけれども、しかしパウロは私たち自身が神の宮である、 私たちのうちに神様が住んでおられるんだ、そのことを知らないのか。多分大部分の人たちは知らなかった、気がつかなかった、多分そういうことを意識をしていなかった。神様がおられるということにですね、自分の意識がいかないで、もうまさに、もうこの世の人と同じようにですね、もうただの人として歩んでいる、もう世間の人と同じだ、パウロは言ってたわけです。だからクリスチャンは何かというと、やはり神を意識する、神の存在、神がおられる、まあ、難しい言葉で言うと臨在という言葉が使われるんですけれども、神がおられる、それは詩編の16編を見るとですね、ダビデは私は私の前に常に神を目の前に置いた、彼はそう言ってるんです。それが彼の生き方だった。でも彼は自分の目がですね、神様から離れた時に失敗してしまった。大変な、彼は過ちを犯してしまったんですけれども、それを彼は許していただいて、そしてまた信仰に立つことができた。ですから私たちは神の御霊が自分のうちに住んでおられるということを知る必要があるわけです。どれだけ私たちは毎日の生活の中でそのことを意識してるんだろうか。17節には、神の宮は聖なるものだからです。ここに聖っていうですね、字があります。清い、実はこの聖っていう言葉には分けるっていう意味があるわけです。じゃあ何と何をですね、分けるのか。それはこの世と私を分ける、私をこの世のものから分離して、じゃあどうするのか。神のものとする。神様は神のものを必ず愛される方であるわけなんです。ですから神様がご自分のものとされた、必ず守られるわけです。誰かが神の宮を壊すなら、神がその人を滅ぼされますという言葉が出てきます。神のものとされた人は永遠に滅ぶことはない。ですから私たちは恐れる必要は一つもないわけです。逆に神のものとしたものを滅ぼすものは滅ぼされてしまう。あなた方はその宮です。パウロははっきりそのことを言ったわけです。私たちもこの信仰に立って、自分が神のものとせられている、神が味方であるならば一体誰が敵することができるんだろうか。神様は必ず守ってくださる。そして神の宮であるならば、神様ご自身が栄光を表してください。彼は他のところで自分は土の器であるけれども、しかしその中に神がおられて栄光が表される、そのことを言っているわけです。私たちも神様によって栄光が表されて、そしてまた喜び感謝にあふれていくものとさせていただきたいと思います。それではお祈りします。天の父なる神様、この柏原教会91年目を迎えます。このところに至るまでさまざまなことがありましたけれども、神様を守り、また私たちに祝福を与えてくださいます。どうぞまた私たち自身が神の宮であり、神の栄光をもって、どうぞまた私たちが輝くものとさせてくださるようによろしくお願いいたします。どうぞさらなる祝福を与えてくださり、また心から神様に感謝を捧げるものとさせてください。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。